ありがたいことにね。
うん。
前回珍しく、ほんと発売日、当日に買ったゲームを取り上げさせていただいてから、
はい。
そちらの方のゲームのレポートさせていただきましたけれども、
うんうん、
たくさんのコメントをいただいておりますので、ちょっとね、一部ではございますけれども、そちらご紹介させてください。
はい。
かいばれさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
DS の素晴らしきこの世界は、左手で上画面、右手で下画面を操作して、別々の戦闘を行うとかいう鬼畜系だったからよく覚えてる。俺の脳みそそういう風にできてねえからと何度思ったことか。
ほうほうほう。
でもストーリーもよくできてて面白かったから新作気になるなーということで、いただいております。ありがとうございます。
あ、そういう感じだったな。
レポートでもね、うん、おっしゃってたと思いますけれども、DS のね操作機能をすべて盛り込んだゲームということで。
ほうほうほうほう。
で、だから DS だから2画面でしょ。
うん。
だから上は上の戦闘画面のアクションができて、
うん、
下はしかもタッチパネルだからタッチパネルを使ってとか、あとあれ、マイクもあるから、マイク機能を使っての操作もあったりとかっていうゲームだったんだよ。
わー、そういえばマイクついてたわーって感じだな。
そう、そうなんだよね。っていう話なんだけど、まあね、そんな感じのゲームで、だからその、皆さんが、どんな感じの操作でやるんだろうなっていうのを、うん、多分楽しみにして今回新スバをやった人もいると思うんだよね。そう。まあ、詳細はね、前回157号店聞けますので、ね、そちらの方ご確認いただければと思いますけれども。ねうん、あと、その他にですね、
はい、
タワーディフェンスというジャンルのゲームをリクエストした、ね、お便りを読みまして、それに対していくつか返答来てます。うん、我々、代表作って何やろかって言ってたから。
ああ、そうね。
メックイン東京さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
カゲロウはタワーディフェンスで良いのかなということでございますね。
あれはどうなんだろうね。
うん。続きまして、
うん、
ミカエルさん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
ちゃんとタワーを守るタワーディフェンスでやったのって、うん、ウィーウェアの光と闇の姫君と世界征服の塔くらいかな。あとは地下ディフェンスの勇者のくせに生意気だかなって他にもあったと思うけど思い出せないということで、
うん
う
ん
う
ん、
そうこの
なるほど
ね、ミカエルさんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
メックさんもね、ミカエルさんも、取り上げていただいておりますけれども、この二つのゲーム我々確かにやったら、
うん、
そうで改めて思い返してみると確かにタワーディフェンスやったことないなみたいなこと思ってたんだけど、いざ思い返してみるとやってたなっていう形です ね
意外と触れてはいるんだねっていうね。
まあそれもそうなんだけど、カゲロウ、
うん、
あれダークサイドプリンセスっていうのが多分今PS3 でできるのが多分最新かどうかちょっともうわからないけど、
ああでも、うん、そうね、あれ以降新しいの出てないんじゃないかな。
ちょっとごめん、ちょっとまだ情報調べてないんでね、なんとも言えないけれども、
うんうん、
タワーディフェンスっていう割に、カゲロウはさ、自分も自キャラを操作しながら罠にはめていくじゃない。
うん、そうね。
ダークサイドプリンセスになって、
うん、
とっと操作キャラクターの、操作方法に、キックが追加されて、
うん、
あれアクションゲームって思って。
あ、こちらから手出せちゃいますね。
そう、っていう感じになっちゃう。オフェンスもできるタワーディフェンス
な。そうだね。
新しいなって思うんだけども。で、まあ、ということで、まあ、そんな話をしましたけれども、うん、ね。まあ、俺、まあ、カゲロウもね、そうだし、ユナもそうだったけれどもね、両方ともね、確かに人気シリーズというか、ね、続編たくさん出てますからね。
そう
ですね。うん、まあ、こういう感じで、まあ、他にも多分探せばいっぱい出てくるんだろうな、という感じでもあります。でもね。
案外やってるんだろうな。
そう、もしかしたら中林の過去を取り上げたゲーム見たも、いっぱいあるのかもしれんな。
それもタワーディフェンスだよっていうやつもあるんだろうな。
そう、あるかもしれないね。ということで、このお初さんからのお便りというか、はい、ツイッターからですね、うん、いただきました、ね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きましてね、まだまだありますので、お時間が続く限り、お話しさせていただきたいと思います。マヨモカ40さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
龍が如くもそうだけど、実際の街を舞台にしているのって、やっぱりゆかりのある人にとっては思い入れが高まりますよね。
あ、
何か北陸を舞台にしたゲームないかなーと考えていたら、思い出した。電車で GO、北北線が取り上げられてた。この流れでリクエストおなしゃすって来てる。あ、
さようですか。
ああ、なるほどね。電車で GO ね。
ああ、あれもあれか。実在する線を使ってね。
そうそう、いうのもそう、あるよね。電車で GO やったことねえな。
ねえな。結構操作大変そうだなっていうイメージあるんだけど。
あのコントローラーはでもちょっと気にはなってたんだよね。
あれは今もあるのかい？
まあ、まあ、プレステのね、レトロゲーム探せばあるのかもしれないけどね。まあ、なんとも言いづらいところですけれども。 今見たらどんな感じで景色になるのかなとか見れるのも面白いところですからね。あの、類のゲームは。
あ、まあ、作られた当時の景色だろうからね。
そうそうそう。もうそうだし、今ね、シミュレーター流行ってますから。
うん。
そちらの方もね、本当にすごい再現できてるっていうところを楽しんでいただくのもありかと思いますので。うん、マヨンガさんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
以上で、ね、またちょっともう少しね、おメッセージいただきますので、はい、この後紹介していきたいと思います。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージ戦にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、158号店やってまいりました。こちらのソフトをご紹介します。
ヨッシーアイランド。
みんなの思い出のソフトだぜ。よろしく。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さ、
はい。
皆様お待ちかね。
おい。
あ、ごめん、間違えた。
ん？
皆さんお待ちかね。
やり直さなくて何なんだよ。
リクエストのコーナー。
はいはい。いや、思い出したかのように言いましたけど。
いや、本当に思い出した、今。
なんだよ。
いや、ちょっと最近モノバネがブームで、
は
い。
あ、そうなの？
そう、ちょっとやってみようと思っただけなんだけどね。はい、ということで、はい、置いといて、
うん。
はい、では、リスナーさんからのリクエストをご紹介していきましょう。
はい、こちらお名前、モカさんです。ありがとうございます。中林のお二人、こんにちは。早速ではありますが、今回のタイトルをご提案させていただきます。
はい。
ウルフファング、クーガ2001です。このタイトルは私の中で定期的に押すべき案件として周期があり、今回たまたま勝ち合った形となったので強く押します、
はい。
言わずと知れたデータイーストの名作で、タイトルからわかるようにクーガのイフ的な続編となります。大きな特徴として挙げられるものに磁気の設計があり、ボディ、アーム、レッグの3部位それぞれ4つの選択肢、つまり64通りの機体が存在。そのため組み合わせによって難易度が若干上下することもあったりいたします。またライフ制のゲームではありますが、ライフがゼロになると即終わりではなく、機体から放り出されて戦うことでが可能。先の 3V の対応アイテムを取得することで再度機体に乗り込むことが可能となっている横スクロールアクションシューティングでありますと、うん。ちょっと少々、
うん、
あれなんで中身割愛させていただきます、
うん。
なんならもうこの際やらなくてもいいから買って
持っとるわ
あー、持ってんのかい。ちょっとすいませんね。間、ちょっとつまませていただきましたけども。
はい、ということでね、本当にね、うん、本当にこのゲームお好きなんだなっていうのがね、本当に見て取れる、
ね、
文面だったんですけれども、はい、ちょっとね、そちら、なんか、おいおいね、何がしかご紹介できる機会があればご紹介できればなと思うんですけれども、ね、ということで、ということでね、これ、うん、実はね、俺実は結構思い出のソフトだったりするのよ。
あ、そうなの？持っとんのかい。
うん、まあまあ、もちろんゲームアーカイブスで買ったっていうだけの話なんで。
あ、なるほどね。
うん。うん、いとこがね、遊びに来た時にね、
うん、
なんか誕生日過ぎたばっかで、なんかお小遣いもらったからっつってゲーム買いに行こうぜっつってゲーム屋に行って、
うん、
探してた中で買ったのがこれだったんだよ。
ああ、そうなんだ。
すっげえ、これ難しいんだぜっつって。
ああ、難しいのね。
って言って、買って、持って帰って、二人同時できるから一緒にやって、
うんうんうんうん、
うわ、懐かしいって言いながら多分2面ぐらいで俺ゲームオーバーになったと思うんだけど、うん、みたいな感じ。まあ、ただコンティニューの制限とかはなかったはずだから。
うん、あ、じゃあ、心が折れなければとりあえず終わりまでいけ
るかな。まあ、終わりまでは多分簡単にいけるはずなの。なんだけど、シューティングゲームってじゃあ、コンティニューして、とりあえずエンディングいきましたって、中林ルール的になんか求めてるものとは違ったみたいなコメント来たりもしたじゃない。
そうね。そういうんじゃねえと。
そう。 私たちの求めている中林ルールはそうじゃないみたいなこと言われたりもしたじゃんか。
ドドンパチぐらいの時だったかな。そのようなことを聞いたような気がなかったような。そうもするけ
どね、
う
ん。だからまあ、どういうスーパープレイがあるのかとかね。
うんうんうん、
そう、攻略法をまあ、こっちで自分たちで模索していくとかね。いろいろ楽しみ方はあると思うんですよ。ねうん、まあ、という形で、なので私はこれ持ってます。
はい。ああ、なるほど、なるほど。
で、PS3 かビータじゃないとまだできないと思うんだけど、うん、まあ、一応まだゲームアーカイブス残ってますから、それで購入することは。
そう考えるとね、アーカイブスなくならなくてよかったね。
いや、ほんとそう。
ね。
今回に関してもね、Wii のバーチャルコンソールがあれば、うん、いかに我々がこのゲームは本当に面白いんだっていうのも布教しやすかったなと思う。布教って自分たちで言うのもなんかおかしな話やな。うん、
おかしな話だけどな。
まあまあ、ということで、モカさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、じゃあ本日、久々の方からね、リクエストいただいておりますので紹介させていただきます。
はい。
コロさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ヨッシーアイランドでほのぼの要素はチャージできたはずだから、
うん
ちょっとぐらい刺激が強くても大丈夫だよね。ということで、不穏な空気感たっぷりのダーケストダンジョンをリクエスト。うん、ぜひ冒険者の名前をカジタッサンに変えて邪悪なダンジョンに挑んでみてくださいと。
ほう。
ということで、お久しぶりですね。
お久しぶりでございます。
先日ね、私ちょっとご縁ありまして、その、コロさんも元ゲーム屋ということで、
うんうん、
ゲーム屋さんの裏話をちょっとお話しさせていただく番組にちょっとね、ゲストを出演させていただいたんですけれども、そちらの際に、コロさんと久々にね、会話させていただきまして、まあそのつながりもあったと思うんですけれども、
うん、
ダーケストダンジョン。
ダーケストダンジョン。
ご存知ですか？
存じないですね。
ですね、うん、公式サイトの情報だけをかいつまんでお話しします。
はい。
これ、一番最初のね、宣伝文句ですね。
うん。
命知らずの冒険者ども、さあ、ゲームをプレイしやがれ。
ああ、うん。穏やかじゃないな。
その中でこのゲームの説明をなんかそのキャッチコピーとともにいろいろ紹介されている、
うん、
最後に注意文が書いてあるんです。
はい。
このゲームはプレイすると確実にストレスがかかりますと。
いやいや、ストレスを欲してゲームしてるわけじゃないので、こちらはね。
それにもかかわらず、スチームで英語版が150万以上のセールスを記録してしまいましたって書いてあるのね。
え、何？みんなストレス欲しいの？
ってなるやんか。まあまあ、要は単純に、こんぐらいむずくても攻略するやつを、うん、だからクリアできるものならクリアしてみろのスタンスだったんじゃないかなと思うんだけど。
なるほどね。
俺、ちなみにね、有名なゲーム実況者さんがやってるのをね、ちょっとだけ知ってんのよ。
あ、これを、
うん、
うん。うん。
明らかに、
うん、
楽しそうにしてる素振りはなかった。
ダメじゃないか。
いや、本当にストレス溜まってんだろうなっていう。
そんな、あれなんだ、難しいタイプのやつなんだ。
はい。ちなみにですね、はい、放送中のニコラマのリスナーさんのコメントの中で、
お
いいですね、って。
どっちに取ればいいんだろうな。
やるしかねえなって。
面白いからやってみてなのか、おストレス感じろよなのか。
ちょっとリスナーさんとのね、うん、対話を考えていきたいなと思う、はい。
そうですね。
この動画でこの、ちょっとけども。まあ、そういう感じのね、はい、本当にむずいっすって、もう、
なるほど。
事前に情報を与えてるゲームですから、
なるほど、
了解です。どのような感じで皆さんがね、触れているのかっていうところをね、はい、まあ、もし、
うん、
決まったら、
はい。
これちらもね、まあうん、やらないっていう選択肢ないですから。
そうですね。
はい。もし決まったら、交互して。
やります。はい。
はい。ということで、ちょっと話しすぎましたね、
うん。
では、皆さんの思い出のソフトでございます。ヨッシーアイランド、紹介していきましょう。
テレビゲームの中林。
昔々の赤ちゃんマリオとヨッシーが主役のお話です。双子の兄弟であるマリオとルイージは、コウノトリに運ばれて両親の元に向かっておりました。そこに、二人がいずれ、亀一族の脅威になりうることを占いで突き止めた亀一族の占い師、カメックの襲撃に遭います。ルイージはカメックにさらわれてしまい、マリオは衝突の拍子に落下してしまいました。運よくヨッシーアイランドに住むヨッシーの背中に落ちて、なんとか命拾い。マリオを救ったヨッシーが仲間たちと相談していたところ、マリオは何かを知っているかのように、一つの方向を指差し始めました。ヨッシーたちはお互いに協力し、ルイージを助け出して、二人を親元へ届けるべく旅立ちます。スーパーマリオヨッシーアイランドは、手書きイラストタッチが特徴の横スクロールアクションゲームで、1995年8月5日に発売。スーパーファミコンのローンチタイトル、 スーパーマリオワールドに初登場した心強い味方、ヨッシーを主人公に、特技である舌を伸ばして敵を飲み込むアクションをそのままに、今作独自の要素を詰め込んだ作品となっております。当時のゲーム作品は現在とは違い、3D 表現はまだ難しく、2D スクロールが主流で、今作の他にも数々の同ジャンルのゲームが生まれて行きました。そんな中、個性的で多彩なアクションが詰まっております。定番アクションは、先ほども言った、舌を伸ばして敵を飲み込むこと。一部飲み込めないものは吐き出して相手にぶつけることでした。今作はその飲むアクションをさらに先へ進め、口に入れたものを飲み込むか吐き出すかが任意に選べるようになっております。その説明だけならば吐き出した方が一石二鳥だと思いがちですが、今作の新要素にヨッシーの卵を投げる動作が追加されております。道中に拾えるもの、専用の卵ブロックから補充する他にも、口に入れた敵を飲み込むことでヨッシーが卵を産むことができます。そのため、進行中に卵が補充できない場合は、敵を飲み込み補充することで攻撃方法をストップしておける点にあります。その他にも新アクション、ヒップドロップや踏ん張りジャンプ、その他ステージギミックにモービングや定番のスターで無敵など、多彩なアクションを駆使してじっくり攻略していく今作ヨッシーアイランドは、後に多機種への移植やバーチャルコンソールの定番タイトルとして親しまれている思い出のソフトとなっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
聞かせてもらおうか、中林のガラガラヘビの結果とやらを。
何どうした？
ちょっとね、気になったツイートがあったんで、ね。
おう。
まあ、まずこれね、タツさんのツイートに対する引用ツイートであるっていうことをね、まず。
ああ、はいはいはい。うん。
ポロロさん、どうもありがとうございます。お便りでさ、やべえやつっていっぱいいるじゃない？
そうね、いっぱいいるね。
タツさんもそこに片足突っ込んでると思うんだ。すごいわ。
いや、突っ込んでないよ。
ということでね、タツさんさんからのツイートをね、ご紹介したいと思いますけど。
なんか変な感じだな、おい。はいはい、どうぞ。
だらりとヨッシーアイランド、プレイ9日目。はい、そういや、こんな話だったっけ？ってことでエンディング到達。うん、あと、6×9 イコール全54ステージ、100点取得。うんうん、久方がのプレイだったけれども、うん、やはり面白いですな。
面白いですな。
うん、多分、うん、思うに、みんなが100点を全部目指して、うん、じゃあこれ頑張りますって言ってやって、だいたい多分、うん、俺多分3ヶ月ぐらいかかると思う。
嘘だ。
いや、プレイ時間という概念で言ったらね、1日に何時間やりましたかとかってあったと思うんだけど、うん、俺らの世代もこの当時のスーファミとかってさ、みんなが要は、みんなでこれ買うんでやろうぜみたいな時代の、なんかそのみんながやってる共有してるゲームとか、まあ今ないとは言わないけど、あったりするやんか。で、その発売日に購入できたとして、で、やったやつが、その、ドラクエだったとしたら、ドラクエ3だったとしたら、今日ロマリアまでもう行ったぜとかさ、みたいなのを話題にしてたと思うんだよ。で、ヨッシーアイランドは、俺ちなみに持ってたんだけど、リアルタイム。持ってたんだけど、俺その当時自宅でゲームを置いてなくて、近くにあった親戚の家に置かしてもらったんだよ。
ああ、ゲーム機そのものをね。ああ。
そうそうそう。要は家で勉強しねえからって親父に怒られて。
こんなダメだっつって。
そうそうそう。つって、ばあちゃんのいるばあちゃん家にゲームとゲーム機と一緒に。で、そう置いといたんだよ。
ほうほうほう。
で、うん、時間できたから遊びに行っていいっつって行って、うん、ゲームやろうと思ったらないわけ。
あれ
まあ、親戚ですから、まあ、俺のいとこがいるわけです
よ。ああ、なるほどね。
で、いとこが泊まりで遊びに来てた時に、ヨッシーアイランドあんじゃん、つって、うん、 ひとしきり遊んだ後家に持って帰ってたっていうのがあって。
何気に入ったの？
うん、でしょうね。
面白かったのかな、
はあ、うん。それ以来できてないっていうゲームだったんです
よ。持って帰れちゃったんじゃんかよ。
まあまあ、っていうのもあるんだけどね。おーおー、まあ、ということで、なんかその、今ってさ、
うん、
今日どこどこまで行ったぜっていう話題ってあんのかなって、まず個人的に思ったのが一つ
ある
ん
だよ。今あれじゃない、みんなわざわざ報告し合わなくてもさ、うん、乗ってんじゃない履歴的なもんに。誰々さんがどこどこにみたいな。
あ、そう。で、タツさんの場合は、プラチナトロフィーを取りましたっていうのがね。
そうね。
履歴がね、出てくるんですよ。
以下のトロフィーを取得しましたみたいなね。
うん、まあ、もちろんその笑いがないことを憂う理由はないんだけど、うん、なんかそういうゲームって、うん、どこどこまでやったぜっていうのを話のネタにしてたなって思った程度の話かな。うん。あったでしょ？
大体そうね。学校とか行くと話題ってゲームの話になると、誰々がどこどこまで行って、みたいな。うん、あとは裏技の話とかさ、誰がどっから仕入れてきたんだか。そうそうそう、今と違ってさ、なんていうの、うん、簡単に仕入れれる情報じゃないじゃん、なんか裏技とかって。
あー、そうね、うん、
いつの間にか誰かが知ってて誰かから聞いたみたいなのが、うん、ところどころに巡り巡ってるみたいなさ。
そうそうそうそう、そう。いや、だからなんかそういうことをやってて、今回だから、うん、まあ、月風までにやったのがだから3ヶ月ぐらい前か、うんうん。で、また久々にその、レトロゲームを取り上げたときに、うん、その、ヨッシーアイランド自体が、ほとんどだから俺初見に近い状態でプレイしてたから、それに対する、あ、面白いなとか、うん、あ、なんか今までのマリオと比べてスピード感はどっちかと言ったらちょっと少なめになってる代わりに探索できるようになってんだな、
ね、
みたいな。
割とのんびりした感じだよね。楽譜といい、音楽といい、うん。
うん。この世界は、踏ん張って足をバタバタすることができるねとかね。そうそうそう。って言いながら。俺ちょっとこれ似てると思う。
そうだね。いや、ちょっと似てたと思う。踏ん張ってる絵が出てきたわ。
で、あで、卵投げたりとかっていう。ね、マリオだけど、うん、なんかその、ファイアーマリオとかではなく、なんか、デフォルトの状態で卵さえあれば、相手に一応攻撃を与えることができる、ね、とかになってるとかね。うん、なんか、いろいろなギミックがあって、お、新しいなと思ったんだよね。
そうな。うん。うん、
っていう感じで、だから今やっても、なんか俺たちはその分析をどうしてもせざるを得ないからそういうところもあるかもしれないけど、うん、タサの場合はでも100点、全部100点にやるところまで行ったわけじゃない。実際それをさ、うん、これ目標にしましたってやった時に、うん、実際のところどう感じながらやってたの？
どう感じながら。100点、うん、オール100点はね、そもそも昔プレイしてた時にもやってるから、うん、だから、まあ、大体思い返しながらだよね。この辺に何があってとか、あの辺で赤コイン持ってきた兵法が飛び去っちゃうから、飛び去られる前に倒さなきゃみたいな、それを準備しておくとかね、前もって、
うん。
そんな感じだから、どうなんだろうね。おさらいに近い感じだったのかな、今回やった時って。
え、だって前にやったのっていつよ？
ね、発売した時だからね、それ1995年とかですけどね。
よく覚えてたな。
で、その時にやって、まだ何年か経つと、久々にやろうかなってやってたりすんのよ。
ああ、なるほどね。
セーブアウト3つあるじゃん。3つとも俺100点の状況だったりとか、するから、結構何回もやってるっちゃ何回もやってるからね。
うん、で、あれだよね、もう一回やろうかなって思って電源入れたら、うん、ドン !0%、0%、0% みたいな。
カービィだよね、それね。絶望的になるやつだよね。
はいはい、まあ、ということでね、うん、まあ、そんな感じで、やっぱ昔を思い出しながらやるっていうのもそうだけど、そうね、うん、今、それ、やったことないんですって人に関しても、はい、むしろ、今でこそなんか今のゲームにない要素いっぱいあるから。
そうね。
全然楽しめると思うのよ。うん、
制限時間もないからね。
はい。
のんびりとやれますわ、アクションゲームの中で。
はい、で、思い出に残るソフトではなく、これから思い出になる人も必ずいますから、ぜひそちらの方もね、味わっていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
全世界で親しまれているスーパーマリオシリーズは、多くの作品が親しまれているのはもちろん、今作ヨッシーアイランドの他にも、ヨッシーストーリーや近年だとクラフトワールド、はたまたライバルキャラ、ワリオを主役にしたメイドインワリオなど、各キャラクターの人気も高く、多数のスピンオフが世に出ています。そんな中、任天堂の発売スタイルの特徴に、すべてではありませんが、1タイトルの新作は現行機種につき1タイトルのみの作品も多くあります。今作もスピンオフではあるものの、 海外ではスーパーマリオワールド2と表記されており、続編のポジションであることがわかります。シリーズのスピンオフが多数生まれている任天堂のキャラクターたちは、どれも魅力的で主役になれるだけの個性があると言えます。そんな数多くのキャラクターの中、今でも大人気のヨッシーが生まれたきっかけが、任天堂クラシックミニ発売時点の制作者のインタビューで驚きの情報があったのは皆さんご存知でしょうか。デビュー作スーパーマリオワールドの開発時、マリオシリーズの生みの親宮本氏からディレクターへ、マリオを馬に乗せたいという発言からだったそうです。舞台であった恐竜ランドから初めのラフデザインではオオトカゲやワニみたいなデザインをはじめ、いろいろなラフスケッチの中から今のヨッシーの原型があったといいます。恐竜ランドのコンセプトから爬虫類系へとつなげるため、ヨッシーはカメの仲間だと強引に設定したそうで、特徴に見える背中のクラみたいなものは甲羅だったと答えております。そして今作で主役デビューとなるヨッシーアイランドですが、後に任天堂64の登場でマリオシリーズが 3D アクションへ変化する直前の作品でした。開発陣はスーパーマリオワールドの時点でやりきったと思っており、同じ横スクロールで新要素をどうするか苦心した中、スピンオフにすることで全く新しい要素を入れれると考え開発がスタート。他にも過去作とは違う要素には初めて遊ぶ人にも楽しめるものを増やし、時間制限の廃止に伴う探索要素の追加や敵と接触しても復活できる要素、特に踏ん張りジャンプの調整に時間をかけたと語られております。そして攻略面の点数評価制も追加し、上級者にも長く楽しんでもらえるただの続編ではない新しい作品ヨッシーアイランドは、今でも数多くのプレイヤーが納得できる面白さが詰まっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、そして次回159号店になりますね。
はい。
こちらの作品でございます。
はい。
流行り神。
そう。
なんという反応してますか。
おい、もう8月終わったやないか。うん、
流行り神でございますね。
マジか。
タイトル的な感じでは、そしてこの反応を感じだと、うん、ホラー寄りなんですかね。
いや、お前知ってるやろ、絶対。うわ、マジか
ー。ホラー寄りなんですかね。
うわ、うん、
まあでもね、ホラーアクションではないですから、まあ、カジーさんも大丈夫でしょう。うん。うん。どうしました？大丈夫ですか？まだ番組は続いてますよ。
はい。
はい、あと数十秒頑張ってください。
お前覚えとけよ、あとで。はい。ということでね、はい、158号店ヨッシーアイランド、
うん、
こちらね、本当にレトロゲームとはいえ、今全然やっても楽しめますから。
楽しめますから。
はい。うん、本当にぜひ皆さんね、楽しんでいただきたいと思います。特にこれからゲームを始めますって人には、アクションの基礎を学べるゲームでもありますから。
う
ん、
そうね、う
ん。そちらの方もね、ぜひ、ご承知おきの上、手に取っていただけると幸いでございます。
はい。
では、159号店ですか。
うん、はい。
流行りがちで。
声裏がってますけど。
お会いいたしましょう。うん、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。